1月のおすすめ図書を紹介。今月は中田図書室です。子ども向け3冊紹介します。16歳の仕事塾監修、お仕事図鑑300、福井蓮文、古の言葉に学ぶ、君を変える古典の名言1、佐藤新作、お寿司が好きすぎて。一般向け3冊紹介します。藪本明子著、絶滅危惧動作図鑑。すす人著、誰でも簡単かわいいミニイラストの描き方。重松清著、数えきれない星のその次の星。みんなの図書館、利用者の声や図書館のイベントなどをお知らせします。豊間図書館で冬のイベント開催、イベント名、期間、場所、内容の順にお知らせします。福袋の貸し出し、オリジナルおみくじ付き、1月5日水曜から15日土曜、豊間図書館。福袋は幼児、小学校低学年、中学年、高学年、一般向けの合計50セットを用意しています。ワークショップ、1月22日土曜午後1時半から3時、豊間公民館談話室。バレンタインなどの贈り物にも喜ばれそうなエコバッグを作ります。先着10人、申し込みは1月9日日曜まで。手作りしおりのプレゼント、1月5日水曜から15日土曜、豊間図書館。本を借りた人に刺繍糸で作ったミサンガ風のしおりをプレゼントします。30個限定ですのでお早めに。豊間図書館では寒い冬でも楽しめるイベントを開催します。また季節にぴったりの絵本や体を温めてくれる料理の本、心をほぐしてくれる本なども用意しています。新しい年のスタートにぜひ図書館を利用ください。申し込み問い合わせ、豊間図書館、0220-52-5330。開館時間、午前9時から午後5時。問い合わせ、狭間図書館、0220-22-9820。豊間図書館、0220-52-5330。中田図書室、0220-34-8081。
僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち。狭間町、伊藤伊織くん、小野寺唯人くん、梶原和樹くん、後藤春樹くん、佐藤光太くん、門田アノンちゃん、東和町、及川青くん、中田町、松田明菜ちゃん、豊里町、勝俣陸くん、佐々木健吾くん、南方町、後藤凪くん、根本いぶきくん、津山町、高橋えりかちゃん。11月中に応募があった子どもたちを掲載しています。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすために、平成8年に雷予防法の廃止に関する法律が施行され、明治時代から1世紀近く続いた隔離政策はようやく終わりを告げました。しかし、ハンセン病療養所に入所していた人の中には、完治したにもかかわらず今でも療養所にとどまる人が少なくありません。高齢で身寄りがないことや、長期間にわたり社会との交流を断たれてきたこと、ハンセン病に対する偏見や差別が今なお根強く残っていることから、社会復帰が難しい状況になっているのです。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすために、国は社会復帰を支援していますが、ハンセン病の患者と元患者の人々が住みよい社会にしていくためには、ハンセン病に対する偏見・差別をなくしていくことが必要です。 そのためには私たち一人一人がハンセン病について正しい知識を持つとともに、ハンセン病の患者や元患者、その家族が受けてきた過去のつらい歴史を考えながら、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。最近では学校の子どもたちが療養所の見学に訪れ、入所者の話を聞いたり、療養所で地域の人たちと交流会をするなど、知識と理解を深めるための活動も広がってきています。よくある誤解、思い込み、感染力が強い、遺伝病である、不治の病である、正しい知識、感染力が弱く、移りにくい、日常生活で感染する可能性はほとんどありません。感染しても発病することは稀です。遺伝病ではありません。早期に発見し適切な治療をすれば完治します。参考文献、政府広報オンライン、 HIV ハンセン病に対する偏見差別をなくそう、問い合わせ市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。 おめでとうございます。祝100歳、豊間町高橋哲郎さん、大正10年11月30日生まれ。哲郎さんは若い頃、天然スレートの屋根葺き職人として仕事に精を出していました。今までで一番の思い出は東京駅の屋根を拭いたことと話す通り、自身の仕事への誇りを覗かせます。豊間洋曲界で長く能に親しみ、自分で能面の面打ちをしていました。100歳を迎え、沖縄の表に似てきましたと能面を片手に穏やかな笑みを浮かべました。中田町千葉源氏さん、大正10年11月24日生まれ。中田町上沼で生まれ、小中学校の教員として定年まで勤務した源氏さん、100歳を迎えた今も市民教室で指導したり、新聞を読んだり、大好きな相撲を楽しんだりと充実した毎日を送っています。長生きの秘訣は好き嫌いせず食べること。家族はこれからも元気で前向きにさらなる長寿を目指してほしいと話していました。いつまでもお元気で。
町の若い衆、中田町熊谷俊樹さん、23歳、身長と血液型、177センチで B 型です。現在は JA 宮城とめの中田あぐり店舗で農業資材の販売や営農相談などを担当しています。資材の運搬でフォークリフトを操作することがあり、高校生の時に免許を取っていてよかったと実感しています。ミスをしてしまい落ち込むこともありますが、農家さんからのこの間の農薬がよく効いたよ、ありがとうなどの声に励まされています。自分の性格、周りからは優しい性格だとよく言われます。人見知りなので、初めて会う人だと様子を伺ってしまいます。休日は家でのんびりすることが多いです。運動する機会が少なくなったので、最近体力づくりのためジョギングを始めました。趣味は映画鑑賞です。映画館に行ったり動画配信サイトを利用したりしています。料理も好きで、手作りのタレを使った麻婆豆腐は家族からよくリクエストされます。理想の女性像、明るくて波長が合う、一緒にいて楽しい人ですね。同居の兄夫婦は喧嘩をしているのを見たことがなく、仲が良くて理想的だなと思います。今やってみたいこと、仕事の面ではいろいろな資格を取りたいですね。仕事の幅が広がって自信にもつながると思います。私的なことではキャンプをしてみたいです。 自然に囲まれた場所で気の合う仲間とぼんやり火を眺めたいですね。登米市について一言、住み慣れたところなので落ち着きます。市外や県外に出た友人たちがいつでも安心して帰省できるよう、自分はいつまでもこの町にいたいですね。僕と私の夢、津山町佐々木拓海くん、柳津小4年、みんなに応援される選手に。僕は3年生の頃からテレビでプロ野球を見るようになりました。プロの選手はみんながとてもかっこよく、テレビを見ているうちにだんだんと自分もプロ野球選手になりたいと考えるようになりました。プロ野球選手になるのはとても難しいけれど、夢を叶えるために町の野球チームに入って練習しています。ボールを打ったり投げたりするのがとても楽しいです。それからチームの仲間は良きライバルです。仲間が頑張っている姿を見ると僕も頑張ろうという気持ちになります。僕の思い描くプロ野球選手は、みんなに応援されていてホームラン王やゴールデングラブ賞などをたくさん取り、野球が好きな人なら誰でも知っているような選手です。これから様々なことに挑戦し、たくさん練習をして憧れのプロ野球選手になれるように頑張りたいです。我が家のアイドル、佐川ひまりちゃん1歳、2020年8月23日生まれ、挟町を駒木健太郎さんの長女。毎日食欲旺盛なひまちゃん、これからもいっぱい食べていっぱい遊んで大きくなってね。佐藤大河くん1歳、2020年6月5日生まれ、挟町を大網純一さんの長男。元気と笑顔いっぱいの大河、みんなに可愛がられてます。これからも元気いっぱい成長してね。高橋ほのかちゃん1歳、2020年4月16日生まれ、中田町よもぎ田ひろきさんの長女。いつもニコニコのほのか、3人のお兄ちゃんがいて毎日にぎやかな我が家です。4兄弟かわいいです。我が家のアイドルを募集、市内の3歳までの子供たちを募集しています。家族の記念にいかがでしょうか。投稿お待ちしています。応募方法、氏名、振り仮名をつけて、性別、住所、行政区、生年月日、電話番号、掲載する保護者氏名、コメント50字以内で、写真データを添付してください。応募先問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係。
寄り添い半世紀、津山町佐々木信義さん86歳、ひろこさん81歳、昭和38年9月入籍。相思相愛でいつまでも一緒に。お互いの第一印象は、信義さん、東京で7年暮らし、大勢美人を見てきましたが、これまで出会ったことのない素敵な女性に出会い、一目惚れ。ひろこさん、夢合わせです。結婚当時の思い出は、二人、おばあさんと母を実家の母親だと思って、8年間自宅で気持ちよく介護し、看取ってくれたことに感謝の思いでいっぱいです。子供たちにも老いるということを見せられて、良い勉強になったと思います。お互いの性格は、信義さん、腰痛で入院した時、手を固く握り、痛みを分かち合ってくれてマリア様のように感じました。ひろこさん、誠実でまっすぐで正直だけど、周りが見えなくなることもあるようです。夫婦円満のコツは、信義さん、お互いが心の支えだね。女房がいない生活は考えられないよ。ひろこさん、 愛する旦那様、家族、兄弟や皆さんと仲良くすること。現在の楽しみは、2人、老人の集いの場として月2回カフェを開くこと。これからしたいことは、2人、元気でお互いの趣味や自分たちの生活を楽しんで過ごしたいと思っています。ふるさとへの思い。在京豊里会、豊里町出身、小町鈴子さん、旧姓及川さん、70歳。小中学校の思い出。生まれてから15年、北上川と山々に囲まれたのどかな生活を送りました。運動会や遠足、稲子取り、辛いことや楽しいことがたくさんありました。中学校は遠かったので初めての自転車通学。大雪が降り、途中のお店に自転車を預け、歩いて学校へ行ったこともありました。卒業後は東京での寮生活。当時は集団就職者が多く、東北から沖縄までいろいろな地方の言葉が入り混じり、同じ日本なのにこんなにも違うものかと面白おかしく、時には恥ずかしい思いもしました。東京から神奈川に移り住み、職場の人の紹介で結婚。現在は茅ヶ崎市に住んでいます。実家を後にして半世紀が過ぎましたが、今でもふるさとの友とは交流が続いています。結婚してからはなかなか自由な時間がなく、冠婚葬祭でもない限り帰省することができませんでした。初めて一人で帰省することができたのは11年前、松島で還暦のお祝い会が開かれた時でした。やっと大勢の友に会えると、ドキドキワクワクが止まりませんでした。とても有意義な時間を過ごすことができたのは言うまでもありません。その1ヶ月後の3月11日、東日本大震災。テレビの映像を見て大きなショックを受けました。我がふるさとが。涙が止まりませんでした。10年一昔と言いますが、今は3年とも言われ、時代はどんどん流れていきます。あれから11年が過ぎました。復興が進んでいるところ、まだまだのところもあるようですが、それでも東北の人たちは負けないです。前向きな姿勢で頑張っています。人のために何かできることはないか、自分に問いかけますが、せめて人に迷惑をかけないように、自分の健康、家族の健康、そしてまた元気で共に会えることを楽しみに、一日一日を悔いのない生活を送りたいと思っています。オラホの産直。今月は豊里地域産物活用施設産直がんばる館の高橋涼子さんにお話を伺いました。おすすめ商品などを教えてください。寒さが厳しい季節を迎え、キャベツやほうれん草、ネギなどの葉物が鍋物の具材に人気です。野菜は採れたてで味がよく、値段が手頃だと市内だけでなく市外からのリピーターも多いです。その他には切りごぼうや落花生が人気です。切りごぼうはふんわりした細めの千切りで、シャキシャキとした歯ごたえ。人参と合わせたきんぴらや、これからの季節は雑煮の具材として人気があります。地元産落花生はとても美味しいとファンの多い商品です。年末年始の団らんのおやつにおすすめです。今後も求めやすい価格で旬のものを販売していきますので、ぜひご来店ください。これから開催するイベントなどを教えてください。冬のホタルが瞬く豊里駅前、冬のホタル通りが駅前を彩ります。買い物と一緒に駅前通りのイルミネーションもお楽しみください。問い合わせ、豊里地域産物活用施設産直がんばる館、0225-76-6201。
町の文芸、俳句川柳。俳句、霜月や朝一番に湯をたたう。狭間千葉太子さん。 胃腸を吐く娘と揺れる金飾り、狭間柳川雅弘さん、寝行き立つかかし一本他の主、豊間鈴木玄雄さん、参道に津波のしるべ冬もみじ、当は後藤優子さん、下月や腕に魔よけのトルコ石、中田石川敦子さん、サザンカや門道大師豊間町、中田小野寺元井さん、下月にそっと寄り添う老犬と、中田菊池寛治さん、文化の日元同僚とカフェテラス、中田山内真さん、幸せの引き出しのあり花やつで、豊里今野ひろ子さん、きびきびと消火訓練天高し、津山大友吹江さん、口実の一日を惜しむ老いの秋、津山佐藤きみ子さん、もみじしてひと松ごとくすかわだけ、津山佐藤美恵子さん、縁起よき天狗のうちは大やつで、津山高橋千代野さん、羊らのおちの栗駒峰白し、津山竹山百合子さん、もみじ散る私の余生いつ散るや、津山山田直信さん。2月号は短歌です。
情報広場催し登米校創立100周年の歩み企画展、宮城県登米高等学校は1920年大正9年4月豊間町立実家高等女学校として創立、27年に宮城県登米高等女学校へ改称し、48年には宮城県登米高等学校へ改称して現在に至っています。登米の人々や先輩たちの支えにより100年の歴史を刻んできました。創立100周年を迎え、学校の歴史を振り返る企画展を開催しています。期間3月31日木曜まで、場所教育資料館、旧豊間高等尋常小学校1階企画展示室、内容登米校歴史年表、年代を追った写真パネルなど、問い合わせ豊間新高校舎0220-52-5566、佐沼地区地域づくり事業佐沼獅子踊り講演会を開催、日時2月6日日曜午前10時、場所狭間公民館、入場料無料、定員40人、予約が必要です。講師大場寛一氏、佐沼獅子踊り伝承会会長、内容講演の部演舞の部、申し込み問い合わせ狭間公民館0220-22-7324、登米祝祭劇場1月のイベント情報、16日日曜登米高校吹奏楽部第24回定期演奏会、23日日曜2022狭間吹奏楽団ミニコンサート、 YouTube で公開中オンライン文化祭、市内小中学生が伝統芸能を紹介するオンライン文化祭を開催しています。公募から申し込みがあった市内3校の児童生徒が日頃の成果を披露しています。内容佐沼中学校奏曲部、東郷小学校大黒舞、宝江小学校立神楽、問い合わせ登米祝祭劇場0220-22-0111。1月の休館日は1日から3日、11日、17日、24日、31日です。登米祝祭劇場からのお知らせ、新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更、中止となる場合があります。募集、
地域で子育て、ファミサポ協力会員募集、ファミリーサポートセンター事業は、地域で育児の手助けができる人、協力会員が育児の手助けを必要とする人、利用会員を援助する活動です。市では子育てを手伝える協力会員を募集しています。協力会員になるためには、市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人、市が主催する協力会員講習会を受講した人、協力会員講習会、日時1月13日木曜午前10時半から午後3時15分、場所南方庁舎2階大会議室。申し込み方法、電話で申し込みください。申し込み期限1月7日金曜、受講料無料。申し込み問い合わせ、登米市ファミリーサポートセンター事務局、南方子育てサポートセンター内、0220-58-5558、錦児童館のクラブ会員を募集。錦児童館は令和4年度の会員を募集します。見学は随時受け付けています。学童クラブ会員、対象小学1年生から6年生、定員錦学童クラブ30人、錦青空学童クラブ30人。入会基準、市内の小学校に通っている児童。開設日、月曜から金曜、下校時から午後7時、土曜午前7時半から午後6時、長期休業日、午前7時半から午後7時、会費有料。幼年クラブ会員、対象1歳から4歳、親子での参加になります。定員1日15組程度、開設日月曜から金曜、午前9時半から、水曜木曜は手作りおやつを提供。第1週3週の金曜日は親子リズム、第2週4週の金曜日は赤ちゃん広場を開催します。会費無料、おやつ代月1000円程度、障害保険料年間940円程度の負担あり。申し込み方法、錦児童館に備え付けの入会申し込み書に必要事項を記入の上、1月28日金曜まで申し込みください。申し込み問い合わせ、錦児童館、0220-22-8837、放課後児童クラブ、会計年度任用職員を募集。放課後児童クラブで働く職員を募集します。子どもが好きな人、子育ての経験を生かしたい人、健全育成に協力したい人はぜひ応募ください。勤務時間、必要な資格、申し込み方法等、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課、子育て支援係、0220-58-5562。大事な命を救うため普通救命講習会を開催。日時1月16日日曜午前9時から正午。内容、心肺蘇生法、AED 使用方法、止血法など。場所、消防防災センター。受講料無料。募集人員15人、先着順。申し込み期限1月9日日曜まで。申し込み方法、消防署へ電話で申し込みください。再講習希望者も募集しています。問い合わせ、消防署救急係、0220-22-2119。平等沼の桜の写真を募集します。市民が撮影した平等沼周辺に咲く桜や桜のある風景の写真を募集します。応募方法と詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、吉田公民館、0220-55-2124。石巻高等技術専門校普通科程学生を募集。令和4年度普通科程一般専攻二次募集を次の通り実施します。対象者、就職に必要な知識と技能を習得したい人。募集学科、自動車整備科、金属加工科、木工科。募集期間、 1月4日火曜から28日金曜、選考日2月15日火曜、選考場所石巻高等技術専門校、問い合わせ石巻高等技術専門校0225-22-1719、結婚支援良縁とめの参加者を募集、自分磨きセミナー、 Zoom の使い方講座、予約制、オンラインイベント、オンラインお見合いに対応するためのスキルを学ぶセミナーを随時受付し開催しています。気軽にお問い合わせください。対象20歳から40歳の独身男女、結婚相談予約制、結婚相談を随時受付しています。結婚に関する悩みや困りごとについて一度相談してみませんか。対象結婚を考えている本人とその家族、結婚相談は結婚相手を紹介するものではありませんのでご了承ください。個人情報については守られますので安心ください。申し込み問い合わせ良縁とめ事務局、マリッジサロンプレジール、担当阿部さん、0120-279-360。住宅入居者を募集、募集する住宅特定公共賃貸住宅、津山柳津4丁目特定公共賃貸住宅1号、平成15年、募集戸数1個、 1LDK、 家賃月額3万円から4万7千円、駐車場利用は1台のみ、別途2000円。申し込み期限1月11日火曜。申し込み各総合支所市民課または建設部住宅都市整備課、問い合わせ建設部住宅都市整備課住宅係0220-34-2316。
お知らせ、野鳥における鳥インフルについて、野鳥の鳥インフルに注意。渡り鳥が飛来する季節になり、鳥インフルエンザが心配されます。鳥インフルエンザウイルスは野鳥観察など通常の接し方では人に感染しないと言われています。また野鳥が死んでいても直ちに病気を疑う必要はありませんが、次のことに注意してください。死亡した鳥などの野生動物には素手で触らないでください。野生の鳥は体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体があることがあります。同じ場所でたくさんの野鳥が死亡しているなどの異常を発見した場合は、県または市に連絡してください。野生の鳥は餓死や環境の変化などで死ぬことがあります。素手で触らず、ビニール袋に入れ、きちんと封をして廃棄物として処分することが可能です。野生動物の排泄物などを踏むような場所に立ち寄った場合は靴で踏まないよう注意し、必要に応じて消毒してください。また排泄物などに触れた後は手洗いなど消毒をお願いします。愛玩鳥を使用している場合は使用ケージを使用し、野鳥との接触を防ぐなどの対応をお願いします。課金使用者の皆さんへ、課金の死亡波数が増えるなど異常を見つけた場合は最寄りの家畜保健衛生所に連絡ください。課金者の出入り口と周辺の消毒、課金者への野生動物侵入防止対策の点検など衛生管理の徹底に努めてください。問い合わせ野鳥に関して、産業経済部農林振興課林業振興係0220-34-2709、東部地方振興事務所登米地域事務所林業振興部0220-22-6125。課金に関して、産業経済部農政課畜産振興係0220-34-2713、県東部家畜保健衛生所貿易班
0220-22-239 里親になってみませんか。養育里親制度。里親とは様々な理由で親と一緒に暮らすことができない子どもを家庭に迎え入れ、温かい雰囲気の中で愛情と真心を持って育ててくれる人のことを言います。子どもを預かる期間は数日から数年まで様々です。夏休みや冬休みの間の数日間だけ預かることもあります。関心のある人は問い合わせください。問い合わせ、東部児童相談所、0225-95-1121、宮城里親支援センター欅、0227-18-1031、佐沼税務署決算の仕方動画掲載。例年事業者を対象に開催していた決算説明会は感染症拡大防止のため開催を見合わせました。そこで決算の仕方青色申告編、白色申告編を YouTube 国税庁動画チャンネルに掲載しましたので、ぜひご覧ください。問い合わせ、佐沼税務署、0220-22-2501。豊かな老後生活に向け農業者年金に加入を。農業者年金は農業者がより豊かな老後の生活を過ごせるように国民年金に上乗せする公的な年金制度です。国民年金の保険料納付免除者を除く第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であれば、農業経営者、家族従事者など誰でも加入できます。保険料と合わせて国民年金の付加保険料月額400円の納付が必要です。メリット、生活設計に合わせて保険料を自由に月額2万円から6万7千円に決められます。支払った保険料は全額が社会保険料控除になります。認定農業者などの農業の担い手には保険料の国庫補助政策支援があります。問い合わせ、農業委員会事務局農政総務係、0220-34-2317。年金だより。国民年金保険料は口座振替がお得です。国民年金保険料は口座振替で納付することができます。口座振替を利用すると金融機関などに行く手間が省け、納め忘れもなくなり、とても便利です。また当月分保険料を当月末に振替へ納付することで月々50円割引される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い6ヶ月前納、1年前納や2年前納もあり、大変お得です。口座振替を希望する場合は納付書か年金手帳、通帳、金融機関届出印を持参し、希望の金融機関または年金事務所へ申し出ください。問い合わせ、古川年金事務所、0229-23-1200、市民生活部国庫年金課年金医療係、0220-58-2166。
相談、仕事と介護の両立相談ください。高齢化が進み、介護の必要な人が増加しています。介護に直面した人で、本当は仕事を続けたいが介護をするために辞めるしかないと悩んでいる人はいませんか。どうしたら介護を続けながら働くことができるのかは、介護保険制度などによる支援やサービスをうまく組み合わせ、働ける環境を整えていくことが両立の大切なポイントです。仕事と介護の両立で心配なことがありましたら、お住まいの地域包括支援センターへ気軽に相談ください。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。出産や育児について気軽に相談ください。ワクワクマタニティサロン。 妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるために正しい知識を身につけるための教室を開催しています。開催日1月13日木曜、2月24日木曜、3月1日火曜、3回で1セットのサロンですが、1回のみ受講することも可能です。対象、市内在住の妊婦、その配偶者、父母。時間、午前10時から11時半。場所、波佐間子育て支援センター。こんにちは赤ちゃんサロン。開催日、1月18日、2月15日、3月8日、いずれも火曜日です。対象、市内在住の妊婦、乳児期までの子供がいる人。時間、午前10時から11時半。場所、南方子育てサポートセンター。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産、育児について一人で悩んでいませんか？心配なことや不安なことなど気軽に相談ください。助産師が個別相談に応じます。1月11日火曜、午前10時から午後3時半。場所、南方子育てサポートセンター。子育て支援講座、内容、子育てワンポイントレッスンとタッチケア。1月12日水曜、午前10時から11時半。場所、米山子育て支援センター。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。障害者の自立に向けて仕事相談を開設。1月25日火曜、1回目午前9時半から、2回目午前11時から、3回目午後1時半から、4回目午後3時から。場所、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センター、ゆい、0220-21-1011。福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。女性のための面接相談を開催。 DV や離婚、虐待、セクハラ、家族の悩み事など人間関係で悩む女性のための面接相談を開催します。一人で悩まないで気軽に相談ください。相談は無料で、秘密は守ります。1月19日水曜、午前10時半から午後4時。場所、登米保健所。申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。託児希望者は6日前までに申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、登米地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。 消費生活相談窓口を開設しています。商品やサービスの多様化に伴い、悪質な訪問販売や勧誘行為、契約や取引に関するトラブル、多重債務など、消費生活に関する様々な問題が増えています。登米市消費生活相談窓口では、そうした被害や不安、苦情の相談を専門の相談員が受け付け、問題解決のための助言や斡旋など、解決や未然防止に向けての手助けをしています。相談は無料で、秘密は守ります。受付時間、土日祝日年末年始を除く午前8時半から午後4時半。相談問い合わせ、登米市消費生活相談窓口市民生活課内、0220-58-2117。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談。1月28日金曜、午後1時から4時10分。場所、 波佐間にぎわいセンター、担当柳渕翔一司法書士、相談申し込み 0220-58-2117、相談料無料、要電話予約、問い合わせ市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118、生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料で秘密は守ります。日時場所1月11日火曜午前10時から午後4時上沼ふれあいセンター。1月25日火曜午前10時から午後4時、吉田公民館。問い合わせ、ソエールトメ、0220-23-8610。交通事故の損害賠償問題で困っている人へ、自動車事故の被害に遭い、示談をめぐる損害賠償の問題で困っている人へ、弁護士が中立・公正な立場で、当事者間の紛争解決を手伝います。被害者本人に損害賠償問題の法律知識がなくても、交渉に不慣れでも安心です。弁護士費用はかかりません。まずは電話で予約ください。予約問い合わせ、交通事故紛争処理センター仙台支部 0222-263-7231。夜間納税相談窓口1月2月分1月27日木曜2月24日木曜いずれも午後8時まで。問い合わせ総務部税務課徴収対策係 0220-22-2169。 1月の納税国民健康保険税8期介護保険料8期、後期高齢者保険料7期、納期限1月31日月曜。忘れずに納めましょう。納税は便利な口座振替で。登米市の人口、世帯数、令和3年11月末現在、世帯数 27,259 個、人口男性 37,397 人、女性 38,864 人、計 76,261 人。警察署からのお知らせ。時間と心にゆとりを持ち、適度な緊張感で運転しましょう。早朝や夜間などは特に気をつけましょう。ライト点灯とハイビームの活用で歩行者などを早めに発見しましょう。11月の災害件数、火災1件、救急260件、救助5件。暖房器具を使用する冬場は短めの換気を回数多くがポイントです。新型コロナウイルス感染症対策としても心がけましょう。
ときめき人、とめ一丸でつかんだ優勝旗。市内のスポ小野球チームに所属する女子で結成されたとめオールスターガールズが、同連絡協議会主催の第11回東北小学生女子野球交流大会チャレンジの部で初優勝を成し遂げた。5年前、地域の野球チーム存続が難しくなってきたことを感じていた阿部信弘監督は、女子野球を通じてスポ小を盛り上げたいと、新チーム結成に向け各チームのコーチたちと選手を募った。チーム結成直後、まずはボールの握り方から教えた。基本を大切にする阿部監督は、それぞれのチームで活躍している選手たちにもう一度基礎を叩き込んだ。基本を習得することで、そのスポーツを正しく理解できる。基礎の積み重ねが上達の近道と話す。
阿部監督のチーム目標は楽しむこと。キャプテンの新田翔6年千葉ゆずきさんが、チームの雰囲気は明るく女子同士だからこその結束力があると話す通り、普段は別のチームのメンバーだが、グラウンドには賑やかな声が絶えず響き渡る。今大会選手たちは今年こそ優勝という強い思いで試合に臨んだ。決勝は満塁で始まり、点差がついた時点で試合終了になる短期決戦。初回4点を失う苦しい幕開け。迎えた裏の回では重い空気が漂う中、粘りの野球を展開し、連打で同点に追いつくと2回に逆転、さよなら勝ちで念願の優勝旗を手にした。女子の大会は年に2回だけ。今年はどちらも優勝することができたので、来季のチームもこの勢いに乗っていきたいと連覇に向けて照準を合わせた。写真は登米オールスターガールズのメンバーと阿部信弘監督をはじめコーチなど合わせて18名。優勝旗や表彰状などを手に、皆さん自信に満ちた笑顔で写っています。編集後期、叙勲、褒章、各表彰を取材。情報提供先がないと広報担当だけでは正しい内容を市民の皆様に伝えすることができません。広報の編集期間が短い中、関係者の皆様の思いやりによる協力や迅速な対応と確認をいただき、紙面で紹介ができます。優れた人格に触れ学びに尽きます。高橋。スポーツを通して心身を鍛え、勉強と両立しながら思春期を過ごし、将来は明るく優しい母親になってほしいと温かい目で選手を見守る監督。強豪チームに育った登米オールスターガールズが女子野球で市内のスポ小活動を盛り上げます。佐々木。1月3日東日本放送で放送される宮城ふるさと CM 大賞の収録に参加してきました。今回は市内の高校生たちが学校の枠を超えて集まり、映像を作成。勉強や部活動で忙しい合間を縫い、試行錯誤を繰り返しながら一生懸命作った作品をぜひご覧ください。三浦。
今年も冬将軍が容赦なくやってきました。新型コロナウイルスで幕が開け、我慢の一年でした。だいぶ落ち着いてきて、新しい年とともに開けるのかと思っていたところに、オミクロン株という新しい挑戦状が全世界に届けられています。気を緩めず、もう一度初めに戻り、一人一人ができることをして気をつけましょう。風邪にもインフルエンザにも気をつけて、この冬を乗り切り、また来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、佐々木絹子、阿部直子、西岡陽子、川瀬香織、佐々木真知子、河野典子、小野寺恵子、川島敦子、山本千代子。今月号では、登米総合産業高校生の福祉部の皆さんに、登米市のトピックスを朗読していただきました。編集、山本千代子、川瀬香織、小野寺恵子、川島敦子、伊藤妙子、西岡陽子、以上でお届けいたしました。